ジオ毎週お届けします。この聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように。
新しく来られた方、ようこそいらっしゃいました。心から歓迎をしたいと思います。久しぶりの方も顔が見れて本当に嬉しく思います。終わりましたらロビーのところにいますので、遠慮なく声をかけてください。教会について知りたいこと、またご自分について知っておいてほしいこと、祈ってほしいこと、どんなことでも構いません。皆さんはクリスチャンとはどういう人ですかというふうに聞かれたときに、どんなふうにお答えになるでしょうか。クリスチャンとはどういう人ですか。5分も10分も説明する時間があればまた違うことを言うと思いますけれども、ほんの一言二言、こういう人ですと紹介をしてほしい。一体どういう人というふうに皆さんは紹介するでしょうか。今日のヨハネの手紙第2話、信仰者とは真理のうちを愛を持って歩む人たちなのだ、そのことを伝えています。真理のうちを愛を持って歩む、この二つの側面からご一緒に考えていきましょう。真理を持って歩む。真理というのは、神がイエス・キリストをお使わしになり、私たちの救いの道を開いてくださったということです。これを自分のこととして受け入れる。それに基づいて歩んでいく。それが真理を知るということになるでしょう。かつて私たちは神を知らない、真理を知らない、そういう歩みをしていました。その特徴はごく簡単に言うと、自分の歩みというものです。目標とするところも、手段も、動機も、みな自分のもの、自分の歩み、自分のため、自分の力で、自分の歩みです。神を知らない、真理を知らない、私たちの人生の目当て、目標はどういうものになったか。かつてそれは自分の、人と比べたときに誇れる歩み、それを目標にしてきたことでしょう。自分の評価というものは他の人と比べることによって発生します。あの人よりもよく、この人よりも素晴らしく、あの人よりも多くものを持っていること、あの人よりも多く自由にできること、あの人よりも多く尊敬をされること、あの人よりも多く評価を受けること、そうして私たちは人と比較をして、自分自身が秀でていくことを求めていくのでした。どうやって？その手段は自分のことですから、自分の力によってするしかありません。他の人が助けてくれるか、他の人は自分が自分の目標に向かってやるのに一生懸命です、私のことを助けてくれることはありません、だから私は私のことを自分の力で、能力がたくさんあれば、そこそこの努力を重ねれば、人よりも抜きに出ていくことができるでしょう。能力がそんなに恵まれていなければ、それをはるかに上回るような努力を積み重ねて、人を抜きに出ていかなければなりません。そうして私たちは、人との比較を、自分の力を振り絞るようにして、前に前に進んでいこうとしていました。一体何のため？結局、私たちが自分のために、自分の利益のために、自分が満足できるために。しかし、ひとたび神を知るようになり、神が御子イエス・キリストをお使わしになったと知るようになり、そのことによって私たちに救いが及んだということを受け入れるに至って、私たちの歩みは、それこそ180度 変わる。かつて自分がという歩みが神からの歩みに変わっていくわけでした。私たちが目当て目標とするところはどういうものになったか。かつては他人と比較して自分が抜きん出ていくことでした。しかし、それは今や神との心通う関係を築くことに変わりました。ある信仰者たちは、私たちの信仰の目的は神からの祝福を得ることだと考えます。神様に喜ばれる歩みをして、神様から認められて神様に祝福される歩みをするのだ。しかし、それは気をつけていただくことが必要だと思います。というのは、もし私たちが神様を喜ばせようとして、努力を積み重ねて、良い行いをして、神様に評価される歩みをしようと思って、その結果神様からの素晴らしい祝福を手に入れる、ということであるとすると、これは残念ながら、かつての私たちが自分の力で自分のためにというふうにしていたことを、神様という道具を使って同じことをしていることになるわけです。私が努力をして良い行いをして、神様というところから祝福を持ってきて獲得して。ですがそれは結局私たちのという目的、私たちのため、私のためという目的、変わっていない。本当のところ私たちの生涯の目的、目標というのは、神との良い関係を築くことにある。関係というのは、目に見える状況や何をもらえたもらえないということに依存しないものです。確かに人生には、素晴らしい、良い、楽しい、嬉しいことがたくさん起こります。長い生涯、年を重ねて、その素晴らしい祝福を一つずつ一つずつ受け取っていくのは大きな大きな喜びでしょう。と同時に、私たちの人生にはなぜと問うような厳しい、悲しい、困難な現実も降りかかってきます。信仰者であるとないとに関わらずです。良い歩みをしているしていないとに関わらずです。時と場所、どれほどの量で、それは人によって違います。しかし誰もそれから自由に免れることはできない。苦難のない人生はありません。困難のない人生もありません。その中を果たして私たちはどう生きるのか。もはや神は私たちを見捨ててしまわれたのだろうかと不安になることなく、神はそもそも私のことなど見ておられないのだと自暴自棄になることなく、私が神と共にここを歩んでいるのだ。良い時も悪い時も、嬉しい時も悲しい時も、困難な時も楽しい時も、いつも変わらずに神と共に歩んでいるのだ。心通う関係というのは神との身近な関係という意味です。聖書の中に書かれている神が天の空高く雲を遥かの上に遠く遠くにいるらしいと。そして私はこっち側で自分の生活にアクセスしながら生きている。私が熱心に祈ればたまにここにいる遠い遠い神様がいたずらに気が向いたように私の方を振り向いて願いを叶えてくれるかもしれない。そういう遠い神様ではなく、身近な、いつも私のすぐ傍らにいて、私と心を通わせて共に歩むことのできる神と私が共にいるということ。私の歩みをよく知ってくださっていて、見てくださっていて、心に留めておられて、私もまた神様に素直に応答することができる、そういう関係のことを指しています。そういう関係を築いて、どうやって。今日読んでいただいたところの3節には、こう書いてありました。真理と愛のうちに、 御父と御父の御子イエス・キリストから来る恵みと憐れみと平安は私たちと共にあります。どうやって？かつての私は自分のことですから自分の力を振り絞って歩んできました。しかし、ここで言われているのは神から、神の御子キリストから恵みと憐れみと平安が来るのだと。それがあなた方、私たちの共にあると言われています。神の側から来るものによって、神と私たちとの関係が育まれていく。神は私たちに対して何をもたらしてくださったというんでしょうか。一つは恵みと言われています。恵みというのは、相手がどういう人物であるか評価をする、その前にプレゼントを用意することを指しています。そして、相手がどういう人物であるかの意見を問わず、それを惜しみなく差し出すことを意味しています。これが恵みが一方的であると言われるところです。恵みは、相手が何者であるか、どういうふうに値するか、そのことを測って贈り物を決めたりしないんです。最初から一番良いものを用意します。そしてそれが相手がどういう人物だと分かったとしても用意した通りに惜しみなく差し出して与える。これが恵みです。神が私たちのために、私がまだ神にふさわしくないときに、私がまだ神様を知らないときに、私がまだ神様をいらないと言っていたときに、神様がいてくれると私の人生は窮屈になって困ると言っていたときに、私が神などいらない、私の人生を生きるのだと言っていたときに、神は神の側から恵みを与えてくださった。しかもそれは憐れみに満ちたものだったと言います。憐れみという言葉は、かわいそうに思えてほっとけないという意味です。神は私たちのことをご覧になっている。ご覧になっているという意味は、空の遠くから目の端っこになんとなく映っているという意味ではなくて、じっと私たちのことに目を留めていらっしゃる、心を留めていらっしゃる、気にかけていらっしゃる。そしてその様子を見たときに、このまま放っておいてはいけない。このままにしていてはダメになってしまう。いても立ってもいられなくて、憐れみの手を伸ばしてくださったというんです。地の塵に過ぎないような、ゴミのような、カスのようなものが、世界の片隅で痛み悲しんで、まあそれも吹けば飛ぶようなもので、いつかはいなくなるのだから放っておけばいい。神はそのことを見過ごされたのではなかった。あたかもその世界の片隅の塵に過ぎないようなものに目を留めて、じっとご覧になって、これは私の宝だ。このまま放っておいてはいけない。ダメになってしまう。私にとって大切なものだ。神様は憐れみを持って手を伸ばして私たちを捕らえ、ご自分のものに引き寄せてください。それが憐れみ。神からの恵みと憐れみが私たちと共にある。しかもそれは平安を伴うものだったと言います。このところでの平安というのは、すべてが整った状況を表しています。問題がないということ以上に、これも整っている、あれも整っている、これも完全だ、ああ、この完全な良いものよ、という、そういう状態です。私たちを取り巻く状況もそうでしょう。私たちの思いもそうです。言葉、態度、生活のすべて、それが神様が備えてくださる穏やかな平安、完全な秩序だった、問題の起こる余地のない素晴らしいものとして備えられてくる。かつては私たちはこれは自分の力で手に入れようとしていたわけです。問題が起こらないように、問題が起こりそうだったらあらかじめ準備をし、あるいは問題になりそうな人を排除し、問題になりそうな事柄を人に押し付け。そうして私の範囲は問題がないように。でも、神の恵みと憐れみと平安が私たちと共にある。神からの平安が共にある。 私が作り出す、獲得する、完全だと思われる私の理想の生活ではなくて、神様が私に用意してくださる、神様が私のために与えてくださる、その歩みがある。そして私たちはそれを受け取っていく。これが全部神からのものだったというんです。何のために神と心通う関係を作るために、神の側から来るものによって私たちはそれを築いていこうとして、神がまず与えてくださった。そして私たちはそれに喜びを持って応答していく。何のため？かつてそれは自分のためでした。自分だけのためでした。他の人も同じものを持っていたら、それは自分だけの優越感に浸ることができないので、自分が一番祝福されている必要がありました。しかし今やそうではありません。神は私と同じように私の隣の人のことを愛し、私の隣の隣の人のことを愛し、私の敵すらも愛しておられるというとき、私たちは自分のためだけではなく、神様が本当になされようとしていることが実現するということを求めるようになる。それは、ひいては、私の大切な人のためであり、すべての人のためである。それが真理を歩むことだというんです。真理の内を歩むようになる。かつての歩みと、それは大きな大きな違いを持っているでしょう。そんな真理の内を歩むようになった者たちに対して、この手紙は4節から6節のところで、あなた方にお願いしたいことがあるのだというふうに書いています。あなた方が神から命じられた通りに真理の内を歩んでいるのを喜んでいる。そんなあなた方にお願いしたい。それは私が新しい命令を書くのではない。初めから私たちが持っていたものである。つまり私たちが互いに愛し合うということ。6節、愛とは御父の命令に従って歩むことであり、命令とはあなた方が初めから聞いている通り、愛の内を歩むことです。真理の内を歩む者は愛を持って歩みなさい。愛し合う者たちとして歩みなさいと言うんです。これこそまさにイエス・キリストが私たちに明らかにしてくれたことでした。イエス・キリストは二つの愛を明らかにしました。一つは神が私たちを愛するということです。そしてもう一つは私たちが人を愛するということです。これが一続きなのであって私たちの歩みなのだとイエス・キリストは教えてくれました。そして模範を見せてくれました。神はこのイエス・キリストをお使わしになるほどに私たちを愛された。イエス・キリストが私たちの間に来られ、人々と共に歩み、十字架にかかり、三日目に復活し、天に上げられてなお私たちの救いのために取りなしておられる。御霊を与えて私たちを力づけ励まして今もなお導いてくださっている。そのことの中に、神がどれほどに私たちを愛したかということがわかる。ここに愛があるのだと先週お話ししました。神が私たちを愛してくださった。私たちが神を愛したのではない。神が私たちを愛した。私たちがまだ罪人であったとき、独り言も惜しまずにお与えになったそのことによって、ここに愛がある。わかる。神が私たちをどれほどに愛してくださったのか。そしてこのお方は、私たちに、互いに愛し合いなさい。互いに使い合いなさい。と、私たちの取るべき、他の人に対する愛を教えてくれました。このお方こそが、寝食を忘れて人々のところに赴いて助けの手を伸べた人です。このお方こそが、良いものと悪いものとを区別、分け、隔てすることなく、公平に扱って愛を示されたお方です。 このお方こそが、助けの必要な人のところに行って、人の目がはばかられるそのような現実にすら手を伸ばし、声をかけ、救いの御手を述べて、導いてくださったお方です。権力者に権力にこびずに、正しいことを貫くことによって、本当に助けの必要な人にそれが届いていくことを願い、労されたお方です。自分自身の命が失われることをも厭わずに十字架にまで従い行かれて、その命をさえお与えになったお方です。ここに神の愛があり、私たちがどのように人を愛するべきかということの模範があります。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。私があなた方に仕えたように、あなた方も互いに仕え合いなさい。私はこれを元から教えていた。何も新しく今始まったこととして、特別なこととして、何かに加えるように言っているのではない。イエス・キリストに会って歩むなら、その時に聞き、その時に教えられ、その時に命じられた通り、そこを歩み通してほしいのだ。一体なんでこんなことを言うのでしょう。一体なんで真理の内を歩み、愛を持って歩みなさい。それは、ヨハネの第二の手紙の下の方、後半のところに明らかにされていることです。七節。なぜお願いするのかといえば、人を惑わす者、すなわち、イエス・キリストが人として来られたことを告白しない者が大勢世に出ていったからです。こういう者は惑わす者であり、反キリストです。惑わすという言葉は、今まで固く立っていたその土台のところをぐらぐらぐらぐらっと揺さぶることを意味しています。今まで何の問題もなくしっかりと立っていた、まっすぐに立っていた、ここでいいと思っていたのが、この足元の土台がぐらぐらぐらぐらっと揺さぶられ、そうすると私たちは途端に不安になる。このままで大丈夫だろうか、ここに留まっていていいんだろうか。その不安の中で私たちが惑わされるわけですね。そして普段魅力的ではないものが非常に魅力的に見えたり、こっちに良いものがあってこれがあれば大丈夫だと思えたり、そういうふうに自分のコントロールが効かなくなっていく中で、行き過ぎをして真理と愛のうちから離れてしまうものが起きてくる。これが反キリストだったという。行き過ぎというのは極端という意味です。あっちの極端、こっちの極端。本来なら目を向けることもないようなものが、急に魅力的に見えてくる。急に私の心を引く。急にそれがなくてはダメなのではないかと思うようになる。今まで、この足場でしっかりと立って、何にも問題がなかったはずな。それこそ、ここに心通う関係を神と築いていたはずなの。それの土台がぐらぐらと揺さぶられることによって、あっちのこっちの極端に目が行くようになる。行き過ぎをして、真理と愛の内から離れてしまう。こぼれ落ちてしまうというんです。そういったものが出てきた。そして人を惑わしている。だからあなた方は、真理の内を歩んでほしい。愛を持って歩んでほしい。何も新しいことを言っているんじゃない。最初から同じことを言っているんです。ここに留まってほしい。このことは、実は私たちの教会で再三再三、教育セミナーなどでも話されてきた、中心的な思考なのか、境界線的な思考なのかということと非常に深く関係があります。境界線的な思考というのは枠組みをどうしようかという思考です。どこからどこまで行ったら行き過ぎなのか、どこからどこまでならセーフなのか。このボーダーラインを決めようということですね。あっちはここまで、こっちはここまで、そっちはそこまで、上はここまで、そうしたらここはいいから。そう考えると私たちはこの間際のどこまでが良いのかという死を末節な問題に非常に囚われて、 ここの部分はこう、ここの部分はこう、細かな定義づけに走るようになります。しかし、この箇所は、そういう教義が、どこまでが反キリストで、どこからどこまでがキリストのものって、そういう議論はしていないんですね。何を信じていたらクリスチャンで、何を信じていなかったら外側の行き過ぎの人と言っていないんですね。ここで言われているのは、中心をはっきりさせましょう。中心は、真理を持って歩むことです。愛のうちに歩むことです。それが、私たちの最初からそうだったし、これまでからもずっとそうである、中心である。で、その中心を外さなければ、行き過ぎてこぼれ落ちることはないんですね。それが中心点思考か、境界線思考かということの違いになります。もしもっと興味がある方がいらっしゃったら、受付のところにかつてあった圭介牧師の教育セミナーの資料が印刷してありますので、どうぞそれを持って帰って、ああ、こういうことも言ってたことがあったなと、読んでみていただきたいと思います。私たちの信仰の中心はどこにあるのか。それは、真理の内を愛を持って歩むこと。信仰が脅かされるとき、惑わすものが出てくるとき、状況がうまくいかなくなったとき、私たちは何か新しい断食や、何か新しい奉仕や、何か新しい献金や、何か新しい神様に喜ばれる聖書の通読や、そういったことで何かを加える必要はない。真理の内を愛を持って、もともと言われていたこのシンプルな一つのことにとどまって歩むのがクリスチャンの歩みだ。今日は3月の11日になります。7年前東日本の大震災が起こったその日にちになります。今なお多くの人たちがその傷跡というか痛みや悲しみの経験の中で生きています。そして私たちも程度の差はあれ、そのことを忘れたわけではなく、記憶しているというだけでもなく、そのことの少なからぬ影響の中で今の人生を生きていることでしょう。で、そういう中で日本の教会が非常に大きなことを学ばされた経験がありました。それは、私たちは今までなんと小さな自分たちの違いにこだわっていたのだろうかという反省です。あの大きな痛ましく悲しい出来事を前にしたときに、あなたはどこから来ましたか？どこの教派ですか？どんな信仰の歩みを大事にしてきましたか？そんなことは、はっきり言ってどうでもよいことだったんです。最前線に飛び込んでいった人も、そこを中継した人も、後方で祈りつつ支援した人も、結局、あなたは今ここで何ができますか？この人たちのために、この現実のために、あなたは何ができる？私は何ができる？みんな合わせて何ができるか？どこの教団が持ってきたお金なのか？どこのところから送られてきた物資なのか？どこの人たちなのか？そんなことははっきり言ってどうでもいい。この人たちのためになることをするために、私たちは今一緒に取り組んでいる。大きな大きなことを前に、今まで自分たちがこだわってきた小さなこと、それこそこっからこっちはあなたのグループ、こっからこっちは私のグループ、そんな些細なことを私たちは、ああ、つまらないことをしていたのだと気づかされた。7年経って少なからず今もそのことが、私たちは良いつながりの中に、協力関係の中に、決してあのところには残る、戻るまいという思いを持って、協力関係が続けられていることを 嬉しく思っていることです。それこそまさに、私たちは何者であるのかということです。バプテスト教会の誰々先生のもとに歩んだ、私はこういう信仰の歩みを大事にしてきたクリスチャンです。実はそんな、ああだこうだという説明をしているのを待ちきれないほどに、私たちを待っている現実があるということを知ってほしいと思います。神は私たちをこの世に生かす、真理のうちを愛を持って生きるようにと置いてくださったときに、私たちの目の前に私たちを待っている人がいるんです。私の家族であり、私の友人であり、私の職場の方々であり、学校の人であり、近所の人であり、私と関わり合うようになった一人一人。私が真理のうちを歩み、愛を持ってその人と向かい合うことによって、神の手がその人に伸ばされていく。その人は待っているんです。私がそうやって歩む者として使わされていくこと。私たちの手は2本あって、片手は中心をしっかりと握っている必要があるでしょう。しかしもう片手は自由になっています。この片手は何に使うのでしょう。中心をしっかりと握った片手。もう片手は相手を押さえて壁を作って、こっからこっちは私のものです。こっからあっちがあなたのところです。そういうふうに教会を作るためにこの手は使うのではありません。もう片方の自由になる手は、相手に祝福を届けていくため、相手に神様の愛を届けていくために、差し伸ばされるものです。相手を招くために、相手にもこの真理を知ってほしいと招くために、伸ばされるものです。両手を手放しで行ってしまったら、もしかしたらそれは行き過ぎたと、ここに書かれている者たちになるかもしれません。しかし、片手にしっかりと真理を握りながら、届け、招いていく手を伸ばす。この手を待っている人がいる。私が届こうとしている。私が関わろうとしている。私が愛をもたらそうとしている。私が真理を持って愛のうちに歩むことを待っている人のところに、私たちはこれから使わされていく。クリスチャンというのは、愛を持って真理のうちに愛を持って歩む。その歩みは、日曜日だけではなく、月曜日から土曜日まで、朝昼晩を問わず、悲しい時も嬉しい時も、誰と歩んでいる時であっても、自分の好ましいと思う人、仲間とであっても、敵対する嫌な人とであっても、そこで、真理のうちを愛を持って生きる。病む人、疲れた人、回復の必要な人のもとに、神のもとから使わされて私たちは生きる。立て上げるために生きる。その歩みは、神様から与えられたものです。神様が私たちのためにもたらし、私たちに新しい歩みとして備えてくださったものです。でも新しいと言っても、今日から始まって何か新しいことをしなさいと言われているのであります。もともと、使わされた、置かれたところでしていることを、神に会って、本当に実のあるものとして、導かれていくことを指しています。そんな歩みにこれから送り出されていく、その時私たちは本当に神様からのもとを求めながら力づけられ、励まされ、心の内に喜びを得ながらそれぞれのところに戻っていきたいと願っています。真理と愛のうちに御父と御父の御子イエス・キリストから来る恵みと憐れみと平安とが私たちと共に常しえまで豊かに ありますように。アーメン。
王のキリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。